Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Rusna no minasan, konkai 2019 年 1 月 8日 kinyobi ni watashi Engaru wa 1 jikan nihongo hosou o okuri shimasu. Kyō no bangumi wa nyūsu kara hajimemari. Tsuzuite komento to kazukazu no Indonesia no jōhō, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa Enda ga tsutaeta nyūsu o kiite kudasai. Anata wa 3325kHz no shūhōsu to webusaito www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。ジョコビドと大統領は2019年の選挙の前にデマ1割の入手中小の拡散を避け、すべての当事者を訪ねます。ジョコビドと大統領は木曜日、東ジャワ州のブリタル地区のホールでブリタル居住者に土地証明書を提出した後、すべての当事者は平穏を維持しなければならないと述べました。また、人々が悪い考えを引き起こさないようにするために、政治に関連した問題を伝えることは狂れなければなりません。ジョコビドド大統領は、番地された7つの投票箱のテーマに対応したと述べました。大統領によると、このような状況は否定的な考え、不正行為についての悪い考えを引き起こす可能性があるということです。それでは次のニュースです。大統領官房長ムードコ氏は、政府開発プログラムに関する人々に情報を広めるよう多くの省庁長官及び政府機関に指示を与えます。ムードコ氏は木曜日ジャカルタの内閣事務局のホールで内閣の作業達成に関する調整会議後、人々は正しい情報、有実を与えられなければならないと述べました。ムドコ氏によると、これらの努力は無責任な当事者によって広まれたデマや中傷の問題に対抗するために行われました。アイルランガ・ハルタルト工業大臣は2019年の政治投資に産業は機械を利用することができるように楽観的でなければならないと伝えます。木曜日ジャカルタでアイルランガ大臣はジャカルタで書かれた声明で、政府はよりグローバルな競争力を持つように国内製造業の発展に拍車をかけようとし続けていると語りました。これはインドネシアの作成 4.0 労働マップの実施と一致しています。また政府は生産性、特に輸出志向産業を最適化します。アイルランガ大臣によると、現在マクロ政策は開始された経済政策パッケージを実行するという政府の公約により維持されているということです。アイルランガ大臣はまた、工業省は 今年成長期の成長率を 5.4% と予測すると述べました。繊維産業と繊維製品のビジネスマンは間もなく提出される財政的インセンティブの支援により2019年に輸出を増やす準備ができていると述べました。インドネシア繊維協会アデスドラジャー会長は木曜日ジャカルタで、繊維協会は外貨獲得差を執行し、雇用を創出する施行で新たな投資に対するインセンティブを望んでいると語りました。アディス・ドラジャー会長によると、輸出施行産業へのインセンティブは、インドネシアの貿易収支を改善することができ、国内輸出のパフォーマンスを向上させることができるということです。それでは最後のニュースです。メルパティ・ヌサンタラ航空会社は、東部インドネシアの旅行ルートにサービスを提供するためにロシアから飛行機を運用する計画します。航空会社メルパティ・ヌサンタラのディレクターアセプ・エカヌグラハ氏は木曜日ジャカルタで、メルパティ・ヌサンタラの路線はインドネシア東部に焦点当てていると語りました。しかしアセプ・エカヌグラハ氏はその開発においてメルパティ航空会社がインドネシア東部以外の路線に広まり運行していることを否定しません。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はバングラデシュの総選挙の結果についてお伝えします。総選挙はバングラデシュで行われたばかりです。結果は驚くべきものです。セイク・ハシナ・スソ率いるアワミとは、議会議席の 98% を獲得しました。この成果により、セイク・ハシナは4回目のポジションを獲得しました。しかし、野党は与党政府が総選挙で勝利するためにあらゆる手段を使用すると考えています。また一部の政党は政府が権威主義的になる傾向があると考えています。今回の選挙は地元の新聞からのジャーナリストの交流によって特徴中継られました。この記者は選挙区の一つがその地域の登録有権者のリストと比較して2万票以上の票を獲得しているのを見て詐欺の可能性を明らかにしました。その後警察はデジタルセキュリティ法違反の容疑で記者を逮捕しました。しかし法律は物議を醸すとみなされます。確かに現在の政権下では過去4年間バングラデシュの成長率は良好であると言われてきました。2014年人口1億6700万人の国の経済成長率は 6.3% に達しました。2017年は 7.4% に増加しました。この増加は米国の主要パートナー及び欧州連合との貿易によってもたらされました。しかし国内の声は 積極的な民主主義を伴うブラッシュの経済成長率を望んでいます。今その規模はまだ実現されなければなりません。反対派の非難は、政府が反対派かつ主導下の逮捕を伴い、反対派に同調して有権者をブロックしているということです。この国で最大の投資家である米国は曖昧です。一方の側は選挙前に暴力と脅迫に対する懸念を明らかにしました。一方、米国はバングラデシュの有権者に感謝の意を表しました。1月10日、バングラデシュの新政府が宣誓され、国を率い始めます。私たちが望んでいるのは、バングラデシュが経済成長を推進するが、民主主義を忘れる他の国々から学ぶ必要があるということです。宗教文化を持つ国はそれをしました。しかし、異文化とは違います。我々はこの政権の期間までにバングラデシュの民主主義の発展に変化があったかどうかを楽しみにしています。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にルンナ1号、次に接近する最初の宇宙船についてです。ルンナ1号は、月の周りに到達した最初の宇宙船です。ルナ1はソビエト連邦のルナプログラムの最初の任務です。この車両は月に当たるように計画されていましたが、失敗して太陽の周りを周回する最初の人工物となりました。ヴァン・アレン放射線帯の外側を通過するとき、自動車用シンジレーターは少数の高エネルギーの素粒子の存在を観察します。次にミャンマーの独立についてです。ミャンマーは以前はビルマと呼ばれていましたが、1948年1月8日にイギリスから独立しました。16世紀以来、ヨーロッパ諸国、すなわちイギリス、オランダ、フランスはミャンマーの豊かな天然資源を巡って戦ってきました。第二次世界大戦時代には、ミャンマーは日本によって占領され、安産の昼の下で自由反ファシスト人民連盟を設立することによって、ミャンマーの人々によって独立運動を組織するために利用されました。日本が亡くなった後、イギリス人はミャンマーに戻り、ミャンマーへの独立を放棄することに同意しました。最後に、水星は火星に上陸したについてです。水星は火星探査ローバーを A ミッションです。スピリットは火星探査ローバープロジェクトの2つの乗り物探検が最初の人でした。スピリットは問題なく2004年1月4日にグセフで 4.35UTC で火星に着陸しました。宇宙船は90層の任務を完了し、それから計画されたよりも20倍長く効果的に
雪の日続きました。そしてクリーンアップイベントによって炎上されました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
Begitu juga aku, walau sesungguhnya ingin hati bersamamu. Mengapa semua indah bila ada dekatmu? Kita lebih berasa dari cinta yang ada. Tak bisa aku ingkari, meski kadang sadar.
Rizna no minasan, terlambat bertemu no Rida Sita Dewi desta. Indonesia yori, shikai no Voice of Indonesia des. Konkai wa, Indonesia ku no Indonesia Ecuador Boiki Toshi Kyoryoku Forum wo jitsugen suru nitsuite o tsutai shimasu. Indonesia to Ecuador wa Ecuador no Quito de saisho no Boiki Kyoryoku Forum wo jitsugen shimashita. Forum no keisei ni kansuru oboigaki wa 2012年に調印されました。キトのインドネシア大使館の社会的及び文化的情報によると、両国は両国間の貿易及び投資に関する様々な問題について議論しています。フォーラムはまた関税と非関税の両方の形で、双方が経験して 北貿易障壁についても議論しました。インドネシア側は輸入業者と輸出業者の両方がエクアドルの関税に関連していると訴えているが、それは依然として非常に高いです。インドネシアは両国が将来貿易協力協定を締結する可能性を分析できると提案します。両当事者は貿易協定を締結する可能性に関するさらなる研究を実施することに合意しました。商務省マルティニの日韓観光省担当ディレクターによると、この会合は両国間の日韓観関係に関する歴史的問題でした。1980年の外交関係の設立以来、両国が貿易と投資の問題に関して協力フォーラムを実施したの、今回が初めてです。メド・マルティニによると、エクアドルは南米地域におけるインドネシアの5番目に大きい貿易相手、国であり南米一倍のインドネシア製品の入り口になる可能性があります。既存のインドネシア大使、ディン・ナリアティ・チョクロス・プリハトノは、エクアドルが南アメリカのインドネシアの非伝統的市場の一つである可能性を考えると、この会議は貿易を制限する障壁を開くために非常に重要だと評価しました。これは2018年、エクアドルの企業のイシアニ・プリマドゥッタ賞が授与されたことによって示されました。12月19日の彼の訪問で、インドネシア代表団はまた、エクアドルのパーム油協会、パミコテとインドネシアとエクアドルの協力することができる問題について議論しました。参加者はまた、ここは工場やバラソノを訪問する機会もありました。これらの製品はどちらも、エクアドルからのインドネシアの主な輸入商品です。インドネシア区を終わります。Voice of Indonesia。 Pagi untuk kembali, no elo deshita. Indonesia yori seikai no Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de no kankou ya shakai no jimoto no chie nado o shite iru Persona Indonesia o okuri shimasu.
リスナーの皆さん、プソナインドネシアの時間です。今日はスランバンパック、スランバン公演をご紹介します。2018年12月6日、インドネシアの林業会社ペルフタニのオペレーションディレクターハリプリアントとガビのブディ・シュリスティオの県庁は、基準を満たした7つの観光地を担当する各担当者に、2018年カノピ自然観光ビジネスの管理のための標準化署名書を提出しました。これらの署名書を受け取った7つの観光地は、白いクレータ、チコレ、チレンベル滝、プンチャクビンタン、アサファナコツチューブ、スランバン公園、およびバップマ岬です。今回のソナインドネシアは、カノピ署名書を取得する7つの観光地の一つ、すなわちスランバン公園をご紹介します。観光地は、ジョグログ森林地帯とラウ山の白桃斜面の真ん中にあります。ここを訪問して、自然の美しさだけでなく、美しい森、新鮮な川の水、滝、涼しい山の空気へもここで感じることができます。この観光地は52分の移動時間で30キロの距離で、ガウィ市内中心部から到達することができます。スランバン公園は午前8時から午後4時までオープンしています。ここに入るには一人当たり15,000ルピアの入場券を支払わなければなりません。この観光地に入ると、新鮮な空気を感じ、鳥居のさえちゅりが聞こえます。スランバン公園に旅行し、観光客は確かに主要な観光スポットで滝を訪問するべきです。滝では水の新鮮さを楽しむために浸ることができます。また、この観光地の美しさを感じるために散歩をすることもできます。ガウィのスランバン公園のシツピッチュ、カラフルな傘の数値の木をスカイツリー、観光地への入り口のための様々な装飾、木の家の橋、プレームラブなど、フォトスポットで写真を撮ることを忘れないでください。スランバン公園の観光地には広い駐車場、レストラン、バスルーム、ガゼボ、 礼拝場など様々な施設があります。ここを旅したい人のために傘やレインコートを持っていくのは良いことです。これは12月と1月に雨が降ることが多いので重要です。またこの観光地は宿営域である山中です。一番滞在したい人のためにこの観光地の場所の近くの様々なホテルに滞在することができますか？またホームステイに滞在することができます。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
pertama no Reza でした。Indonesia より世界の Voice of Indonesia です。次は、ワルナワルニです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は世界知的財産でについてお伝えします。4月26日、世界知的財産権の日です。知的財産権は人間の知的能力から起こり、または生まれた財産権としての述べることができます。知的能力から生み出されたものにはエネルギー、時間、コストを犠牲にして生まれた科学、芸術、文学、技術などがあります。知的財産権に関する法律は最初に1470年にイタリアのヴェネツィアに存在し、特許に関するものでした。カクストン、ガリレオとグーテンベルクはこの期間に出現した発明者であり、発明の独占権を有しました。特許法はその後1485年、1603年の中大時代に大英帝国によって採用され、その後1623年の英独資法の英国で最初の特許の法律が生まれました。知的財産権の分野における調和の努力は1883年に特許商標デザイン問題のためのパリ条約の誕生に伴って初めて発生しました。次に著作権の問題についての1886ベルン条約です。2つの条約の目的は標準化、新しい問題の議論、情報交換、最小限の保護と権利取得の手中中期です。その後2つの条約は世界知的所有権機関 WIPO として知られている知的財産保護のための国際連合事務協会を形成しました。その後 WIPO は国連加盟国の知的財産権の問題を扱う特別構成機関となりました。2001年 WIPO は4月26日に世界知的財産権デーを設定しました。毎年インドネシアを含む WIPO 加盟国は世界知的財産権デーを盛り上げるためにさまざまな活動を開催しています。1994年4月15日にモロッコ・マラケシュで関税と貿易に関する一般協定に調印して以来、インドネシアは世界貿易機関 WTO 設立協定に関する1994年7個の法律を通じて、全ての書類において協定を実施することに合意した国の一つです。1990年代、インドネシアで 世界知的財産権はあまり理解されていませんでした。2000年には理解され始め現在に至っています。2000年末に知的財産権の3つの新しい法律が可決されました。2000年には植物品種の保護に関する2025の法律も承認され、2004年以降有効となりました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Saat kau berjalan di muka rumahku, penuhkah ia tersita pandanganku hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah ku.Ingin berkenalan, terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta
Cinta Dia no Vidi Aldiano でした。Indonesia より世界の Voice of Indonesia です。次は Indonesia の音楽の広場です。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は Indonesia の伝統音楽スラブシテンガラをご紹介します。それでは皆さん、まずはウォレレ・サングラの曲を聴いてください。 今お聞きいただいたのはムレレンサンゴラです。チトラ・アンドリアニが歌います。この歌はハ・エム・サニプによって作成されました。この歌はカヤヤンから降りてくる天使についての言葉を含んでいます。美しい天使はスラブシ島南東部の民間伝承の誇りです。リスナーの皆さん、次はタナ・ウォリオです。どうぞお聞きいただきます。
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。聞いていただきありがとうございます。では皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回に会いましょう。